はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ある方からですね、
はい、
ご相談というか、ちょっとこの浄化の旅を、
はい、
しっかりやりたいと。
うん、
うん、でも仕事してるし、
はい、
この決まった時間、限られた時間で、この旅を早く進める方法なんかないですかねみたいな、
はい、
うん、いう、まあ、ご相談っていうかな。でね、時間24時間、これはもう誰もが、ね、
うん、
1日24時間ですけども、
はい、
その24時間の中の使い方って自由じゃないですか。
うん、そうですよね。うん、
だから、その枠の中で考えていけばいいんでしょうけど、
はい、
あとね、やっぱり盲点は、
A、
食事と睡眠だと思うんですよ。
盲点、
うん、だってこれ変えようとしないんですよ。
うんうんうんうん、絶対やりますね。
これは置いといて、
はい、
仕事もやらなきゃ生きていけないし、
A、
で残った4時間どうしたらいいですかって、もうこの制限の中で考えてるんやけども、
はい、
これだとあんまり変わらないんですよ。
そうでしょうね。
うん、そうではなくて一回さらちにしてしまうと、
はい、
うん、ドキって感じですけど、
うんうん、
僕ほら 1.5 食にしたじゃないですか。
はい、
現在してるんですけど。
そうですか。
うん、これまず一番大きかったのは時間ですよね。
ああ、なるほどね。
うん、だって何食べようかなって言って、例えば自分で作ってる人は自分で作る、
はい、
とか買いに行く、
うん、
で食べる、
はい、
っていう時間考えると、ざっと1時間、全部入れるとね、
はい、
ざくっと1時間1食で開くわけですよ。
うん、
うん、だからこれで1時間できちゃった。
ああ、なるほど ね。
ですから、25時間になったイメージですよね。
ああ、なるほどね。ないものがあるみたいな。
そうそうそうそうそ
う。うん、
で、睡眠どうしても7時間寝なきゃいけないんでしょうかと。
はい、
その方7時間っていうんでね、6時間にならないのかなと。
うん
うん、で、1回6時間にしてみましょうかと。
はい、
うん、じゃあ1時間早く寝ましょうねと。
うん
うん、で、そうやって工夫していくと、じゃあ今度26時間になりましたよと。
はい、
でこうなっていけば、
はい、
変わっていくと思うんですよ。
なるほどね。
うん、でね、何か良いことのための努力って実は続かない。
はい、
うん、例えば痩せたいから食事制限するって続かないんですよね。
続かないです。
うん、なぜなら、何か良いことのためにということであれば、
はい、
あの目の前の快楽って良いことなんですよね。
あ、そう、もっと良いことですよね。
うん、
遠くの快楽より。
そうそう、食べるということも快楽なのよ。
うんうん、
うん、だから
確かにね、
うん、良いこと対良いことになると、
うん、
遠くの良いことより、
うん、
目の前の良いことの方が大きく感じるわけ。自我、
そうそう、
自我ちゃんっていうのはね、うん、だから、パッと手が出ちゃうわけで。
そうですね。
うん、これだと続かないので、
はい、
どうしたらいいかというと、一つのおすすめ方法としては、
はい、
その工夫を楽しむ。
うん、工夫をね、
うん、変化とか工夫、これを自体を楽しんでいく。
はい、
うん、ですから、我慢して一食抜くんじゃないんですよ。
うんうん
うん、1時間抜くことによって、
うん
うん、例えば、昨日接種のおすすめしたのは、そのお医者さんが書いた1日1食という本があるって。
はい、
うん、で僕はこれ何冊か読んだんですけど、
はい、
うん、でおうやってみよう、
うん、
食べなければ食べないほど元気になる、
うん
うん、これ一体どういうことやと、
はい、
俺逆やないかと、
うんうんうんうん、
で、まあ、これも観念なのかどうかわからないんですけど、実際自分がやってみんと、こう、はい、どうしてもこう信じないタイプというか。
そうですよね、私さん、うん、絶対に。
そうそう、で元気になるかどうかって、うん、僕分かりやすいのは、
はい、
釣りやってるんで、
はいはい、
うん、ずっと投げ続けてても、
うん、
全然疲れないと、
体力がね、
そうなれば元気なんで、
うん、
で自分で確かめることできるので、
はい、
って言って、まあ2ヶ月ぐらいかな今で、
うん、
元気なんです、やっぱり。
うですか。
そうで
睡眠、それはいいね。
そう睡眠もね、今だいたい4時間から5時間ぐらいで元気なんですね、
はい、うんうん、
うん、で、どう考えても時間がっつり余るわけですよ。
はい、
それを自分の好きなことに使う、うん、
はい、う
ん、だからどこも我慢が入ってないんですね。
我慢があったらもう無理無理。そうですね、
そうそうそうそう、うん、だから変わっていくことを楽しむ、で余った時間を自分が好きなことをやると、
はい、
うん、というような、ことでやれば、うん、これね変わっていくし楽しくなってくる。
そうですね、
うん、で、1日1食がいいかどうか僕全く分かんないんで、
はい、合う合わないが、うん、例えばね、ま、あるとしたら
必ずあると思う、
うん、あるある、
うん、で今どういう例えば病気の人とかね、
うん
うん、薬飲んでる方とか、
えー、
いろんなことがあるので、それは実際、1日1食にするんじゃなくて、2.5 食から始めるとか、
はい、
ある方いいこと言ってましたよ。その腹八分目というのは、
うん、
本当の8割じゃないんだと、
うん
うん、同じものをもう一回食べれるかどうかなんだと、
うん、
それが腹八分目なんだと。
どういう意味？同じものをもう一回食べてもいいぐらいの量ってこと？
うん、おにぎり2つ食べる、
はいはい、
あと、とんかつ食べる、
うん
うん、でごちそうさまってなるんですけど、
はい、
腹八分目というのは
、
同じものをもう一回食べれるかなんですよ。
おにぎり2つととんかつを、
そう、
うん
うん、食べ終わった後に、
ああなるほどね、あ、うん、もう食べれないってなるもんね、いっぱい食べると。
そうそうそうそう、
で、あ、そうならないようにね。そう
だからね、イメージ的に腹5分目なんですよ。
なるほど、もう一回同じもの食べれるところでやめるのが腹8分目、
う
ん、ああなるほど、
ね、受講生の方がね書いてあったんで、わあ、うん、なるほど、それが8分という意味なのかと。
あー、そっかそっか、
8割じゃないんだと
ね。もうちょっと食べれるけど、もう一口をやめとこうぐらいの感じでした私。
そうでしょ、そうやったらね、うん、ほぼ意味ないらしいです。
ほぼお腹いっぱいですもん、その時は、うん、
ほぼ満腹なんですって
ね。
え、うん、だからね、ああなるほどな、
じゃ
あ、例えば、朝食じゃあ腹八分でいこうかと、
うん、
うん、となれたらもう 2.5 食なんですよね。
そっかそっか、
うん、それ慣れてきた、もう朝食別にないな、なくても大丈夫、元気ってなれば、
うん、
うん、
はい、
2食になるわけで、だからね、そうやってね、
うん、
いろいろとね、あ、そういうこともあるんやって自分で確かめていって、
はい、
実際やっていくことによってどんどんどんどん変わっていくという話でした、
うん、はい、
うん、だから我慢はやめてた方がいいですよという話ね。
はい、
はい、変化を楽しみましょう。
はい、
はい、ということでね、ちょっと今日長なりましたけども、うん、
はい、
ぜひね、楽しんで工夫変化やってみて、それ浄化ワークも、自然と増えていくと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はエッチさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、いろいろな悩みを友人から相談されます。この人はいつも小さなことでくよくよしてるなと思いながらアドバイスをしていました。でも最近他人は合わせ鏡の話を思い出すことがあり、ある疑問が湧いてきました。それはもしかしたら私は友人にではなく自分に対してアドバイスしてるんじゃないかということです。自我は絶対自分のことではない、私はちゃんとしていると強烈に反抗しますが、本当のところはどうなのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、他人の振り見て我が振り直せ、
うん、
ね、なんていう古いことわざございますけども、
そうですよね
うん、まあね、相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
ね、これ関連条項の大原則でございまして、
ね、
これね原則ですから例外ナッシングなんです。
そうですね、うん、ね、この時は自分で、うん、あの時は人はないですもんね。
ないんですよ、自分の中で起こってることなんで、
ね、
ですからね、自分の中にないものは感じることができない、
はい、
ですからああこの人ダメだわと感じるのは自分がダメな部分
を知ってるからですよね。
そう、早く、ね、うんうん、直した方がいいよななんて思っているのは、
うん、
自分に対してそう思っているというね。
はい、
うん、でも自我っていつも棚の上に乗ってますんでね。
乗ってますね、ちゃんと。
そう、ちょんと乗ってそこから世間を見渡しているので、自分事だとは思えないんですよ。
思えない。
うん、でね、アドバイスしている自分はできた人間だ、
ね、そうそうそう、
少なくてもこいつよりはマシ
ね、
うん、そんな感じなんですね。
そうだと思います、うん、
自我無自覚ですから、
うん、うん、
自分がね、上から見下ろしてるっていう自覚もないし、
はい、
うん、この人のためにと思って、
うんうん、
親身にアドバイスしていると思ってるんですね、
はい、
うんうん、僕も全く自覚なかったんで、相当な説教魔だったな。
私に説教されると怖いよね。
その気持ちないんですね。
うん、
うん、こうするべきだ、
うんうんうん、
でもできない、
はい、
うん、それではダメだ、早くどうにかしろなんてね、
うん、
一人で、まあ、反省会やってる、そこに相手の人は巻き込まれてるわけですから。
ああ、そういうことだ。
そう、もうかわいそうな話ですよ。
私もよくやってます。
あ、だからね、先ほど言った、まあ、原則相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
これもね、もう何百回も言
う
てますけども、
うん、耳にタコでしたもん。
そう、これね、腑に落ちてる人まだあんまりいない
ね
え、うん、知識としては、うん、情報知ってるけどね、うん、
はいはい、
うん、だからね、
あ、でも本当にそうだってなったらね、消えますもん自分が。だからこれぶち抜けるよね。
そう、なるまでやらんとあかんっていう話やね、うん、
そうそうそうそう、うん、自分で確かめないかんね。
そう、で心底腑に落ちれば、
はい、
ね、相手からのアドバイスを求められない限り、
うん、
教えてって相手から言われない限り、
うん、
放っておけるようになります。
そうですね、放っておけないのが自我ですもん。
そうだからね、何回か言っている感性は人の数だけあるわけで、
はい、
自分が感じたことは正しいなんてことになってたら、周りはもう敵だらけになっちゃいますよね。
本当だね、間違った人だらけになっちゃいます。
そういうこと、そういうことなんですよね。で僕もまあ仕事を含めて、
はい、
まあ、アドバイスを求めることがまあたまにありますけども、
はい、
今ではね、本当相手がそのアドバイスを無視してくれても、もう全く気にならない。
はい、
うん、だって人間って自分にとって少し楽な方、
うん、
ね、苦が少ない方を選択してるわけで、
はい、
それは僕も同じなんですよ。
そうですよね、
うん、だからね、苦しい苦しいと言いながらも、
うん、
今やってることを変えないという人がいっぱいいますんですけどね、
はい、
最初僕意味分かんなかったんですよ、
うん、なんで変えんのだと。
そう、なんでセッションまで受けて、
うん
うん、あのアドバイス求めて、
うん、
全く変わんないと何事よ。
本当何事よ。
うん、でそれはね、そのままでいる方が楽だからなんですよ、う
ん、ねえ、
その人がね、
これ無意識ですかね、うん、頭は苦しいからやろうだけど、うん、変わらないっていうのは楽、ね、
というかね、ほら、
無意識で、うん、
基本的に苦なんですよ、人生、
基本苦、
人生は、
うん、足立さんね、よく教えてくださる、
うん、だから、苦楽が必ずあるので、
はい、
うん、苦しい苦しいって言うんですけど、苦しいのは当たり前なんですね、
うん、
まずここを皆さん、
うん、
ちょっとピンとこないはず、まだ、
うん、苦しいがベース、
うん、だから、うん、苦しい苦しいってそれは当たり前の話なんですよ。
はい、
どうしたらいいでしょうかって、いや、うん、どうにもせんでいいですよと、
うんうん、
基本的にはね、
はい、
だって、違う選択してもそこに苦があるから、
うん、
また苦しい苦しいなん
で、そうそうそうですね、
うん、苦対苦なんでね、
苦対苦だ。
うん、だから、このままでは苦しいと悩みを相談したものの、
はい、
変わるのもそれはそれで苦しい、
うん、
うん、そんな感じで現状維持になっているわけですよ。
ああ、そうかそうか、う
ん、自分でちょっと現状維持を選択してるわけなんでね、
うんうん、うん、ちょっとだけ苦しくない方ね、
うん、全く問題ナッシングだったと、
うん、
うん、でね、自分が正しいという立場からアドバイスしちゃうと、
はい、
なんで俺の言うた通りせえへんねん、
うん、
うん、っていうふうに腹が立っちゃうんですね、
うん、うん、
自分が正しいがあれば、
うん、うん、うん、
でもね、この棚から降りて、
はい、
横から話ができるようになると、上からじゃなくてね、
上からじゃなくてね、
そうそうそう、うん、自分もそうなんだっていうところ横ですよね、
はい、
うん、そこから話アドバイスするようにできるなるようになると、まあ気にならなくなってくると、うん、
はい、
うん、俺もそうやと、
うん、
うん、楽な方選んでると、
はい、
でみんなその聞いた人が楽な方を選ぶ、どっちを選ぶ、それはアドバイス通りなのかアドバイスと違うことなのか、
うん、
それはもう全然どっちでもいいわけなんですよ、
はい、
うん、そういう風になってくるんでね、
うん、
はい、そもそも相手は悩みを聞いてほしかったんじゃなかったかも、
あー、そっかそっか、うん、アドバイス求めてない場合もありますね、
聞いてほしかった、
共感してみたいな、
そうそうそうそう、
みたいなね、
頑張ってるね、うんうん、苦しいね、
うん、そうそうそう、 そうそう、
男女間ではね、そのギャップがしばしばトラブルの元になるでしょう、
はい、
うん、僕もろこれでしたもんね、
ねえ、私さん男の中の男だもん、
いやいや、例えば飲みに行ったとして、うん、
はい、
うん、やっぱり相談事みたいになってくる、
うんうんうん、
向こうは聞いてほしかっただけ、
はい、
で男はどうしても解決策をこう、
そうそうそうそう、
与えたいんですよ、
うん、
で喜んでほしいんですよ、
ね、
うん、もちろんそうですよ、説教し、うん、なんてそれは向こうが感じることであって、
はいはい、
こっちは喜んでほしい、早く楽になってほしいっていう、うん、
あ、そうかそうか、う
ん、だからね、このギャップがすごいすごいんですよね、平行線をたどっていくわけなんで、
本当だ、うん、
何で怒ってんやろっていうね全くわからないんで、
うんうん、
うん、はい、他人へのアドバイスは自分へのアドバイスである、
はい
はい、これね、ピーンと来るかどうかったらなかなか来ないと思いますわ。
これ必ずですか？アドバイスしてることって必ずですか？
あのね、
そういう場合もあるとかですか？
これね、はい、ちょっと説明しますけども、なかなか腑に落ちない方に、うん、まあ、ちょっとお勧めしたいのが今日のメインのはこのアドバイスをメモすること。
自分がしてるアドバイスを。
そう。
あ、
うん、いつものようにねアドバイスしまくっちゃっていいんですけども、
はい、
直接相手に伝えなくても、
うん、
頭の中に浮かんでくるってあるじゃないですか、
はい、
こうしたらいいのにな、
あ、あるある、
うん、あ、でもちょっとチャックチャックと、
うん、
まあ、これ言わんとこっていうこと結構あると思うんですけども、
はい、
それもねアドバイスしたということにしてください、
はい、
はい、ポイントはですね、その内容を覚えておくこと、
うん
うん、忘れないうちにこうメモしておくことですよね、
はい、
うん、例えば、おいおい一度死ぬ気でやってみろよとか、
うんうん、
ね、逃げてばっかりいたらダメだよとか、
うんうん、
向かっていけよとか、
うん、
ね、できるだけこう簡潔にメモしていこう、
うん
うん、でね、少し書き溜めたところで、
うん、
そのメモをチェックしてみてください、
はい、
うん、自分がクリアできてるかどうか、
はい、
できていれば、
うん、
丸を書く、
はい、
できていなければ×、
うん、
うん、あと三角ですね、どっちやろう、できてるようなできてないような、
うんうん、
うん、多分ね、
うん、
丸よりも、
うん、
×と三角の方が多いと思うんですよ、
できてないから言うんだ、
そうこれね、なぜならこのパッと思い浮かんでることって、
はい、
思い浮かんでくることって自我が普段気にしてることなんですね、
そうそうそう、気にしてることですね、
そう、そっちの方が良いと思っている、
うん、
でもなかなかできない、
はい、
うん、そんな感じで自己嫌悪とか、
うん、
罪悪感を感じていることが、
うん、
ぴょんぴょん出てきちゃうんですよ、
最初にね、
なんかのきっかけで、
はい、
うん、それが他人へのアドバイスになっている、
あー、そっかそっか、
そう、なんでそんなことになっちゃうかというと、
うん、
その時ね自我は棚に上がってるんですね、
はい、
うん、
そうそうそう、アドバイス目線だから ね、
そうなんですよ、うん、他人へのアドバイスだと、
はい、
自分に対してのネガティブな想念が湧いてこないんですよ、
うん、
自分事じゃないから、
自分事じゃないからね、そう、
他人事だから、
うんうん、
アンドちょっとした優越感も感じることができるわけで、
はい、
自我にとっては苦しゅうない、
わあ、
そう、
うん、ね、
自分ごとだと嫌な気持ちになる、
うんうんうん、
だからそんなこと、考えたくもない、
はい、
他人ごとだったらぴょんぴょん出てくる、
うん、
うん、で自分がクリア してできていないことを人にアドバイスしていたんだと、
うん、
この事実がはっきりすれば、
はい、
さすがのジガちゃん、さすがに高飛車なジガちゃんも、少しは謙虚になると思います。
本当ですね。私ねちょっと内容覚えてないんですけど、前にね、あのたまにメールでね、これアンジュさんどうしたらいいと思うみたいな、とか来るじゃないですか、あの気軽なやつが、で、まずメール打つんですよ、こうこうこう思うよって。やっぱり悩み方の下手な人って焦るよねとかさ、でな、うまい悩み方とはさとかってこうやり出すわけ、で、なんだこれ上から目線でってちょっと自分で違和感感じてよく読んだんですね、あの送る前に、
なるほど、
これ絶対上からちょんって乗って喋ってるのがその時分かったんでしょうね、
なんか違和感があった。
そうそう、上釜だから一個ずつね、あのうまく悩まなければいけない、うまく悩むのは良いとか、あの、まあ、完全バージョンといかないまでも、ちょっとやってみたんですよ、一行ずつ自
分。なるほどなるほど、ほいほいほい、
もうなんて恥ずかしいやつだって思ってね、一回も消して、でその終わってからのアドバイスでさらっとしてた。
あ、そうなのよ、さらっとするんですよ。
なんかコテコテだったもん。
なんやろね、あの、同じラーメンやけど、こってりとあっさりの違いというか、
もうゲッって感じよりもスッとね、同じ食べるでもね、
わかる、
なんかせっかく聞かれて言うことないわ、もうあのね、水臭いので、何かは書きたかったんでしょうね。でね、その後に書いたのと全然違ったんで、
基本的に
いっぺんメモってみるいいですよね、ほんと。
もう大前提なんやけど、それでいいんですよ。
はい、それでいい、
悩んでそれでもう OK なんですよ、
はい、
で悩まなくて OK なんですよ。
そうですね、
だからその両方同じ、差がない、
そうです、はい、
その大前提で、何かを言うっていうことは、
はい、
これね、念が乗らないんであっさりしちゃうんですよね。
そうですね、で
良い悪いが入っちゃうとどうしてもこってりしちゃうんです
ね。なんか、その人の性格でよくしてあげたいとかね。
そうそうそう、ダメだ、それじゃダメだがあるとこってり味やね。
ねえ、
あ、分かりやすい、
そうじゃなくてさみたいな、こうしたらいいよつもりが、本当その通りだと思います。
そうやね、だからね、まあ分かりやすい話でしたけど、まあメモに書かれてることって、あの、なんか多分多くは今の自分にとって必要なことやと思うんですね。
そうですね、
全部とは言いませんよ、というのはね、丸もあるんですよ、でも丸というのは以前×ね、
はい、
以前できなかったけど、これじゃダメだと思って頑張ってやれるようになったというのが今丸になってるはずなんで、
そっか、以前×があるから丸になってるんですね。そう、
だからね、基本は全てもともと×なんですよ、
はい、
できてるのは丸で、以前できてないのが×三角になってるわけでね、
はい、
だからね、×三角に関しては今必要だと思うので、それをパッと実行に移してみてもいいですよね。
はい、
落ち込むんじゃなくて、そう、実行する、うわー、あちゃちゃちゃっと落ち込むんではなくて、よっしゃ、はい、この機会にやるぞっていう、このそういうチャンスにすればいいですよね。
あ、なるほどね。
そうそうそう、大概落ち込むからね、落ち込む必要が全くいらないわけであるから、そうや、ラッキー、これやこれや、自分に足りんの、今これが必要やったんやって言って、
あ、こう来たのねとかよく思う、私も。
そういうこと、そういうこと、ただしね、実行する前に障害を取り除いていきましょう。
はい、
ね、障害というのは脅迫観念、ね、そもそもなんで×や三角のままになってるのかというと、
はい、
その原因の一つに多分脅迫観念の逆作用があると思うんですよ。
はい、あります。
逃げてはいけないと思えば思うほど、人は逃げたくなる。
どうやって逃げるかで一生懸命になっちゃう。
そうなんね、逃げてはいけないという思いが大きくなると同時に逃げては、逃げなくてはいけないという思いも大きくなっていくんですね。
はい、
ね、どっちも膨らんでいくので、動けなくなるんですよ。
本当だ、
で、そこを無理くり動こうとするとめちゃくちゃしんどいからなかなかできない。
本当本当。
だから×か三角なんですよ。
そっかそっか。
ですからね、向かっていく前に、逃げてはいけない、
はい、
逃げなくてはいけない、
はい、
どっちの観念も手放しておいてください、
はい、
ね、完全版って漏れなく両方の観念が入っていますので、ぜひね、完全版で やってみたらいいですよね。
そうですね、
ほな両方落ちちゃうから、
完全版完全攻略でしたっけ。
そうですそうです、
ね、あれちょっと楽しみ。
うん、あれは旅の茶屋フラットさんですよ
ね。フラットさんがやるって言ってたなと思って、
うん、今月ね、
うんうんうん、
やっていただくんで結構申し込みあるんじゃないかと思うので。
あ、そうなんだ、
8月26日
はい、いっぱい重なってるという。
フラットに行くか、
うん、
ノンキザに行くか、
はい、
吉さんに行くか、 SBC に行くか、あと名古屋太極拳やってますか、26日土曜日休みですね、
うん、
じゃあこの参加
さん休み
参加以上どれか行ってください。
はい、
はい、ですからね、浄化しておけば、
はい、
思っていたより簡単に実行できるはずなんですね、
うん、はい、
あ、なんやこんなことやったらさっさとやっときゃよかったわ。
うん、
うん、案ずるよりなんとかと言いますけども、うん、まさにそんな感じだなって、
うん、
多分ねそうなると思います。
はい、
はい、このね、本日ご紹介した他人へのアドバイスの活用法、
はい、
自分に使う方ですよね、
うん、
これね即効性があるので、
はい、
ぜひね一度試してみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。